ふるさとの風。放送を聞きの皆さん、こんばんは。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府の提供によりお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であり、その解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針のもと、北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。この番組は、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、懐かしい日本の歌や各地の話題などを皆さんにお届けします。さて、日本は今夏真っ盛りです。先週8月6日から8日まで、仙台では夏を彩る仙台七夕祭りが開催されました。仙台市中心部の商店街にはおよそ3000本の笹飾りが並び、さまざまな願い事を綴った短冊が飾られました。その中には、必ず元気で日本へ帰ってきてと拉致された家族への思いを綴った拉致被害者家族会の方々の短冊も飾られました。今週、日本はお盆の時期にあたります。そこで、列島だよりのコーナーでお盆について紹介します。また今週の一曲のコーナーでは、映画音楽禁じられた遊びをお送りします。それでは今日も30分間お付き合いください。まず、ニュース早わかりのコーナーです。今週は8月13日現在の日本及び世界のニュースを紹介します。8月8日、ノムヒョン大統領が8月28日から30日まで平壌を訪問し、キム・ジョンイル国防委員長と会談することが明らかになりました。南北首脳会談は2000年6月に当時のキム・デジュン大統領がキム・ジョンイル国防委員長と会談して以来7年ぶり2度目になります。これに関連して安倍総理は、南北首脳会談によって朝鮮半島の緊張が緩和されることを期待したい、拉致問題の解決の重要性について改めて韓国側に理解を求めたいと述べました。9日、麻生外務大臣は韓国のソン・ミンスン外交通商省との電話会談で、拉致問題を含む諸懸案の解決に正面から取り組むよう北朝鮮に対し働きかけてほしいと要請しました。核問題をめぐる6者会合のもとに設けた経済・エネルギー協力作業部会は8日、今後も協議を続けることに合意し、今回の協議を終えました。協議の詳細は明らかになっていませんが、北朝鮮から支援の要求品目リストが提示されたようです。以上、ニュース早わかりでした。続いてはニュース解説です。このコーナーでは、拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを専門家の方に解説していただきます。日本における北朝鮮研究の第一人者の静岡県立大学泉はじめ教授を8月6日にスタジオにお招きしてお話を伺いました。テーマは、北朝鮮の核開発の意図と核計画放棄の可能性についてです。このテーマについて2回に分けてお送りします。第1回の今日は、北朝鮮の核開発の意図についてです。
北朝鮮は現在、自らの核計画あるいは核兵器の保有について、これはアメリカに向けての、アメリカに対する核抑止力であるという言い方をいたしております。すなわちアメリカにの攻撃を まあ、防ぐための抑止力として自らは核兵器を持っているあるいは核兵器開発をしてきたんだという言い方でありますが、まあ、実は北朝鮮の核開発というのはかなり遡ることができると言われておりまして、まあ、1950年代の後半から、彼らは、やはり核兵器開発というものに着手したというふうに考えられております。まあ、しかし実際、核兵器が、まあ、ほぼ製造しうるというような段階に来るまでには、そこから25年ぐらいがかかってますんで、1980年代の終わりぐらいからが核開発が、本格化したと言われております。50年代の後半に北朝鮮が、やっぱ核開発を真剣に考えたと言われております。そのやはりきっかけはアメリカが韓国に核兵器を、まあ、配備したということがあっただろうと、まあ、そのアメリカの攻撃を受けるかもしれないということに対する恐怖がありまして、まあ、それを抑制しなければいけない。さらに60年代の後半には、アメリカがベトナム戦争に介入をしておりまして、北ベトナムに対して、爆撃を散々繰り返しましたが、まあ、それに対するやはり恐怖心というものも北朝鮮の核開発の大きな、まあ、動機になっただろうと言われております。でそして、まあ、80年代後半から90年代に入りますと冷戦が終わる、そしてソ連が崩壊するということがございました。まあ、これは北朝鮮にとってみますと、もう対米抑止力としてのソ連というものが頼りにならないと、まあ、ソ連が何らかの形でアメリカに対する抑制力になるというその可能性がなくなったというふうに北朝鮮は受け取ったと思いますので、まあ、その後は自らが、アメリカの攻撃を、まあ、防ぎうるための核兵器を持たなきゃいけないと、まあ、強くその時点から考え始めたんであろうというふうに言われております。で現在の北朝鮮の姿勢を見ておりますと、特に北朝鮮が心配をしているといいますか、神経を、まあ、砕いているのはアメリカが北朝鮮に対して、先制攻撃をする可能性、まあ、これはその全面戦争を開始するというよりも、例えば北朝鮮の核施設を限定的に攻撃するような可能性というものがやはりあるであろうと、まあ、それを、まあ、未然に防ぐ、それを抑止しなければいけない。でその抑止するためには、自らが、まあ、最低限度の核兵器の能力というものを持ってなければいけないんだと、そのように今北朝鮮は考えているものというふうに思われております。もちろん国際社会にはですね、北朝鮮依然として韓国に攻め入ろうとしていると、それで韓国を攻撃する際にアメリカがそこに介入しないように、それを抑制するためにも核兵器が必要なんだという見方があります。しかしそのためには現在の北朝鮮の持っている核能力ではおそらく不足であるということが言えると思いますので、やはり北朝鮮はアメリカが先制攻撃をしてくるかもしれないということに、脅威を感じていて、それを抑制するために核兵器開発を、まあ、行ってきている。で現在も核兵器を保有しているんだというふうに考えられると思います。で、したがって、北朝鮮にその核計画を放棄させる、核兵器を放棄させるためには、まあ、北朝鮮を安心させなければいけないわけでありまして、それは、まあ、アメリカが攻撃しないということを北朝鮮が確信できるような状況に持っていかなければいけないということになりますと、もちろん簡単な話ではありませんし、時間がかかるかもしれませんし、したがって北朝鮮に核兵器開発を放棄させる道は依然として険しいと、厳しいと言わざるを得ないと思います。
以上、泉教授によるニュース解説でした。続いては、日本各地の季節の話題などを紹介する列島だよりのコーナーです。今年もお盆の時期になりました。本来は仏教の行事であったお盆ですが、今ではむしろ季節の節目になっている行事と言っていいでしょう。この時期に休暇を取る方も多いですね。夏休み中の子どもたちにとっては、両親と旅行に出かけられる楽しみな時期でもあります。家族揃ってふるさとに帰る方々も多いので、お孫さんたちに会えるのを首を長くして待っているおじいちゃんやおばあちゃんたちにも楽しみな時期です。先週末から 東京駅や上野駅はお土産をたくさん抱えてふるさとへの電車に乗り込む家族連れでいっぱいです。そして空の玄関、羽田空港や成田空港もこのお盆休みを利用して海外に出かける人々であふれています。日本の最大手の旅行代理店の予測によれば、お盆休みを含めた7月15日から8月31日までの今年の夏休み期間の海外旅行者は去年より 2% 増えて252万人になることが予想されています。お盆の行事は地域によって様々ですが、日本の各地で行われている風習の一つを紹介しましょう。お盆は先祖の霊が子孫のもとを訪れて交流する行事と言われています。そこで亡くなった先祖の遺灰の前にナスやキュウリで作った牛や馬を供えます。これは先祖の霊がキュウリの馬に乗って一刻も早くこの世に帰り、ナスの牛に乗ってゆっくりあの世に戻っていくようにとの願いを込めたものと言われています。幼い頃にキュウリやナスに割り箸で足をつけて馬や牛を作った思い出もおありかもしれません。以上、列島だよりでした。さて次は拉致問題解説のコーナーです。先々週から日本政府が認定している拉致被害者17名の拉致された時の状況や北朝鮮側の説明についてそれぞれ順番に紹介しています。今週はその続きとして北朝鮮側により死亡と説明された8名の被害者のうち、石岡徹さん、松木薫さん、有本恵子さん、原忠明さんについてお伝えします。このうち石岡さん、松木さん、有本さんの3件は淀川藩グループが関与した拉致です。まず石岡徹さんと松木薫さんです。お二人は1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に淀川藩人の妻である森頼子と若林咲子、旧姓黒田咲子によって拉致されました。当時石岡さんは22歳、松木さんは26歳でした。北朝鮮は石岡さんは1988年11月に、追って紹介する有本恵子さんと共にガス事故で死亡したとしています。しかし、これを裏付ける資料等の提供は一切ありません。また、松木さんについても、1996年8月に交通事故で死亡したとして、遺骨の可能性があるものが北朝鮮から提供されました。しかし、我が国で DNA 鑑定を行ったところ、一部から松木さんのものとは異なる DNA が検出されたとの結果が出ました。なお、我が国は2007年7月に拉致実行犯の森頼子及び若林咲子を国際手配し、北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。次に有本恵子さんです。有本さんは1983年7月頃、ヨーロッパにおいて淀川藩の魚本公弘、旧姓安倍公弘らによって拉致されました。当時23歳でした。北朝鮮は、有本さんは1988年11月に、石岡さんと共にガス事故で死亡したと説明していますが、これを裏付ける資料等の提供は一切ありません。なお、我が国は2002年10月に、 実行犯の魚本公宏を国際手配し、北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。次に原忠明さんです。原さんは1980年6月中旬、北朝鮮工作員シン・ガンスらによって宮崎県青島海岸から拉致されました。当時43歳でした。北朝鮮は、原さんは1984年10月に田口八重子さんと結婚し、1986年7月に肝硬変で死亡したと説明しています。しかしこの説明を裏付ける資料等の提供は一切なく、また我が国が帰国した被害者から得ている情報とも食い違っています。なお我が国は2006年4月に主犯のシン・ガンスを国際手配し、北朝鮮側に対し身柄の引き渡しを要求しています。また共犯のキム・キルウクについても国際手配を行っています。北朝鮮は石岡さん、松木さん、有本さん、原さんが死亡したとしています。しかし北朝鮮の説明には明らかな矛盾や不自然な点が多く、また何よりも裏付けとなる物的証拠が何もないため、北朝鮮の説明をそのまま受け入れることはできません。拉致問題は決して解決済みではないのです。来週も引き続きそれぞれの被害者について紹介していきます。以上、拉致問題解説でした。続いては北朝鮮拉致被害者家族の声のコーナーです。今週は2つのご家族の方のメッセージをお届けします。まずは1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で拉致された当時公社職員市川修一さん23歳と、鹿児島の会社員だった増本留美子さん24歳、その留美子さんのお姉さん平野文子さんのメッセージです。
増本留美子さん、留美子、姉ちゃんだよ。今どこにいるの？元気ですか？体の調子はどうですか？私たちには何にもわかりません。でも元気でいることを信じてます。あなたが北朝鮮にいることがわかってから、救出のための運動をしていますが、まだ助けることができません。ごめんね。あなたがどんなに怖い思いをしたか、そして心細い思いでこの30年間を過ごしてきたことか、想像を絶します。でも、あなたのことだから強く生きていると信じてます。父ちゃんもあなたの帰りを待っていたけど、病気には勝てませんでした。きっと天国であなたのことを見守ってくれてると思います。母ちゃんは膝の具合が悪いけど、あなたの顔を見るまでは死ねないと言って、毎日リハビリに頑張ってます。親思いのあなただから一番気がかりでしょうが、安心してね。私には娘がいます。若い頃のあなたに似て、笑顔が似合う女の子です。ルミコばちゃんに会える日を楽しみにしていますよ。あなたにも家族がいるでしょう。みんなで帰ってきてね。心配することはないから、待ってるよ。きっと帰れる日が来るから、希望を捨てずに日本を信じて待っててね。北朝鮮の人たちにお願いします。拉致された日本人を助けてください。家族が悲しい思いで待ってます。北朝鮮の人民はきっと家族愛の強い国民だと信じます。よろしくお願いいたします。
増本留美子さんのお姉さん、平野文子さんからのメッセージでした。さて続いて、増本留美子さんと一緒に拉致された市川修一さん、修一さんのお兄さんの健一さんのメッセージです。
修一、元気ですか？兄ちゃんだよ。修一と引き離されて29年、本当に長い歳月です。 一刻も早く会いたいです。周一、体は大丈夫かな？それが気がかりです。お父さんもお母さんも高齢の身ですけど、周一と必ず会える日が来るのだと固く信じ、二人とも気丈夫に健康に十分気遣いながら毎日頑張っています。人様の国に入ってきて、周一たちをさらっていく。このような行為がまかり通ると思う方がおかしな話で許されるはずがありません。日本の国民も世界の国々でも北朝鮮に対してすごく怒りを表しています。自由のない常に監視されている中での生活、冬は極寒の地で寒さと戦いながらの生活、いろいろ思うと心が張り裂ける思いです。でも絶対に負けるな。気持ちを強く持って頑張っていれば必ず帰国できる日もそう遠くない日に実現することは間違いありません。北朝鮮に拉致された日本人全員を取り戻すために兄ちゃんたちは頑張るから信じて待っていてください。
市川修一さんのお兄さん健一さんからのメッセージでした。以上、ご家族の声をお届けしました。この番組、ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へのメッセージを込めて、日本政府の提供で放送しているものです。拉致問題の解決は日本政府にとって最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全に大きな関心を持っています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せください。 E メールはinfo@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて3-3592-2300 郵便は郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部、郵便番号100-8968日本国拉致問題対策本部までお願いします。もしくは各国の日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府はこうした協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日この時間に内容を週替わりでお届けします。また朝鮮語放送イルボネパラン日本の風は夜2時から30分間周波数 9820kHz でお送りしています。それではまたお会いいたしましょう。